栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は報徳会宇都宮病院内科知野正夫先生にお話を伺っていきます。先生よろしくお願いします。
報徳会宇都宮病院総合内科専門医の知野です。よろしくお願いします。
今週は誤嚥性肺炎についてのお話です。ちょっと前まではあまり聞かなかったんですが、最近テレビの健康番組を見ていると誤嚥性肺炎という言葉をよく聞くようになりました。改めてこの誤嚥性肺炎とはどんな病気なんでしょうか。
はい、高齢者の死因第1位のとても多い病気です。食べ物が食道、胃でなく気管支、肺に入ってしまい肺炎になるわけです。このラジオを聞かれている方々が起こす病気というよりご高齢のご家族の問題です。
高齢の方が多いということですね。はい、症状について伺っていきたいと思います。症状についてはいかがでしょうか。
症状は難しいです。はっきりしたむせがなくとも発熱で気づくことがあります。ですからまずは原因となる嚥下機能低下に気がつくべきです。
咳込んだりとか、そういう症状がなくても発熱で気づくことがあるんですね。
はい、咳込まなくても誤嚥性肺炎を起こしていることがあります。例えば夜寝ている時に唾を飲み込むわけですが、この唾の飲み込みがうまくいかなくて誤嚥性肺炎を起こしている人も何割かいるとされています。
唾を飲み込むのがうまくいかないというのは誰にでも可能性はありますね。
はい、ただ、誤嚥しても肺炎になるとは限りません。皆様も誤嚥したりむせたりすることはあると思いますが肺炎にはならないと思います。どうして肺炎になってしまうかというと誤嚥する以外に食べ物にあるばい菌が原因。そうすると皆さんは食事の後に歯を磨いていると思いますが、この誤嚥性肺炎の予防のためには食べる前に歯を磨くか口をゆすぐことは効果的です。
なるほど。治療についてお話を伺っていきたいと思います。どのようにして行うんでしょうか。
はい、発熱をしていたら入院して抗生物質が必要です。ですから病院に行きましょう。
なるほど。今発熱と言いますとコロナもありましたのでちょっと心配でしたよね。気がつかずに我慢していた方もいらっしゃったかもしれませんね。先ほど先生が口腔ケアというお話がありました。入れ歯を使っている方もいらっしゃいますね。ここも気をつけなきゃいけないポイントでしょうか。
はい、つまり入れ歯をしている状態あるいは入れ歯を取って召し上がる方もいますから、その両方の状態に適した口腔ケアが必要です。
先生、予防のためにできることはありますか。
世界中で効果が認められているのはシャキヤ博士が作ったシャキヤ体操です。非常に簡単で寝たままで首を上げるだけのことです。
はい、先ほど私も YouTube 動画を見ましたが寝た状態で頭を持ち上げる、そうですね、足もこうペタッとつけた状態で寝て頭を持ち上げるのってものすごく力がいって結構やるの大変ですね。
はい、でもこんな簡単なことがとても効果あります。ただお年寄りの人はですね首の骨の頚椎症の人がいますから、そういう人は先生に相談して始めてください。
はい、なるほど。これはちょっとご家族でもシャキヤ体操をやってみないって言ってお父さんお母さんにねお伝えしたりするのもいいかもしれませんね。
はい、
ご家族の方、また周りの方が気をつけることはありますか？
はい、これはですね、嚥下が落ちていることが素人でも判断できるいい方法があります。 Eat 10という質問表です。これは10個の質問、例えば飲み込むときに努力がいりますかとかの質問で、5段階に分けて点数をつけます。
Eat 10チェックをしましたら、飲み込みの問題、体重が減少しましたかとか、0から4の指標でチェックをしていくというもので、ネットでも簡単に見つかりますので、 Eat 10というふうに検索をしていただいて、で、そうですね、ご自身もそうですけれども、ご家族で共有していただくといいかもしれませんね、はい、
そして3点以上は来週述べる嚥下機能評価検査が必要です。からどうしても重要なことはですね、薬を飲んでいるために飲み込みが落ちていることが多いです。特に睡眠剤とか抗不安剤のお薬は極力減らすことが重要です。この薬のために飲み込みが悪くなっている方が結構多いです。
そうなんですね、なるほど。飲み込みが悪いときに何かおすすめの方法はありますか？
一つは体位が重要ですね、
はい、
首をまっすぐ伸ばすっていうか、それから食物の形を工夫する、飲み込みやすい形にする、例えばお水なんていうのはとてもむせる原因になりますから、もっと粘度の高いとろみみたいなもので飲めばこの誤嚥はなくなるわけですね、はい、
なるほど。よく赤ちゃんの離乳食でゼリーを使ったり、はい、お子さんがお薬飲みづらいっていう時にゼリーをこううまく混ぜてお子さんに与えてるなんて話を聞いたことがありますけれども、はい、ご高齢の方にこういったゼリーを使うのも良さそうですね。
いいですね、はい、
はい、ぜひご家庭でそういったことも皆さんでね共有をしていただけたらと思っております。
はい、
今回は報徳会宇都宮病院内科知野正夫先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。